戦争に勝って責任を取らされたゴルダ・メイヤ。ウクライナ戦争はロシアが干渉したら終わる。しかし、ガザはイスラエルが勝っても終わらない。どういうことか。ロシアのプーチン大統領も、イスラエルのネタニヤフ首相も、共に、国内ではそれなりに批判がある身。負けましたは失脚に直結するから間違ってもそうはならない。が、国内をなりふり構わず抑え込んでいるプーチンと違い、ネタニヤフは直前まで弾劾が叫ばれていた身。停戦ということになれば、必ず、奇襲を許した責任を問われる。つまり、ネタニヤフとしては、戦争は長く続けば続くほど良いということ。ここが、ウクライナ戦争とガザ紛争の大きな違いです。この点で、おそらく、ネタニヤフ首相の頭にあるであろう例が、イスラエルの第5代首相にして、同国初の女性首相である、ゴルダ・メイヤ元首相でしょう。メイヤという首相は見るからに一筋縄ではいかないようなおばあちゃんでしたが、そのやり手の女性首相にとって、思わぬ砂鉄となったのが、1973年10月に勃発した第4次中東戦争でした。当時、アメリカはこの前年に起こした、政治スキャンダル、ウォーターゲート事件に揺れており、ニクソン大統領に代わって、事実上、アメリカ外交の采配を振るっていたのは、同じユダヤ人であるキッシンジャー補佐官だったと。そのキッシンジャーは、外交評論家の三宅邦彦氏によると、エジプトのサダト大統領から相談を持ちかけられた際、あなたはイスラエルとディール、取引したいのか、したいのであれば、戦争に勝たないとダメだ。戦争に負けている限り、そんなことはできないと言ったそうで、もっともだと思ったサダトはソ連製の武器で武装。ユダヤ教の重要な休日である食材日に奇襲に打って出た。奇襲は見事に成功し、メイヤは一時、イスラエル滅亡を覚悟したというが、アメリカの支援もあって、イスラエル軍は逆襲に転じ、サダトは逆に、敵中に孤立したエジプト兵5000人の殲滅か、和平受諾かを迫られる羽目になる。が、一方のメイヤもアメリカからの停戦圧力はあっても、すでに少なからぬ死傷者が出ていたことから、ここで停戦となれば、戦後、奇襲攻撃を許したことの責任を問われることは必至で、そのため、ミセス・ノーのイメージそのままに、停戦圧力を跳ねつけ続けるため、サダトが受け入れ不能な要求を出す。が、暗に相違して、サダトがこれを受け入れてしまったことで停戦。メイヤは、敵と戦う方が味方と戦うより優しいと言ったというが、戦後、その言葉の通り、彼女は国民からの激しい批判を浴び失脚。一方のサダトは、イスラエルとの取引という当初の目的は達したが、エジプト軍の反発を受け、暗殺された。